東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
10月21日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、10月もいよいよ後半に入ってきて、旅行、秋旅なんかいい季節になってきましたね。北海道北から徐々に紅葉始まる時期なので、なんか今年は綺麗な紅葉をゆったり座ってみたいななんて思っています。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、世界最大級のガラスメーカー AGC 株式会社の取り組みにフォーカスします。デジタルイノベーション推進部部長の太田博さんをお迎えして、老舗企業の新たな取り組み伺っていきます。デジタルフォームフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォームフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週は先週に引き続き、 AGC 株式会社デジタルイノベーション推進部部長の太田博さんをお迎えします。太田博、1990年アサヒガラス株式会社にエンジニアとして入社。ベンチャー企業への出向後、自動車ガラス向け設備開発のグループリーダー、FPD ガラス向け設備開発および工場建設のプロジェクトリーダー、以降経営企画室統括主管、エンジニアリングセンター企画管理グループリーダー、電子部材事業本部企画室長、人事部人材開発統括担当部長を経て、2023年1月に現職。さあ、先週はプラントや製造現場での DX、 デジタル技術どう用いているかっていうお話を伺って、びっくりすることもたくさんあったんですが、今週はちょっとマネジメントですとか社内で進んでいる DX のお話から聞かせていただけますか。
はい、わかりました。我々データドリブンの経営っていうのを目指していまして、ERP の標準化やデータ分析のプラットフォームの整備、あとデータマネジメントの仕組みみたいなものの整備を進めています。で、具体的にはですね、例えば社内の経営情報や製造情報、エネルギーの使用量や品質の情報、これにまた社外のマーケット情報だとか、あと統計データだとか、もういろんなデータを紐付けして加工して分析して経営に生かすと、現在まさにその解析のエンジンを作ったり、プラットフォームの整備というのを進めている段階にあります。
データの量や種類が尋常じゃない膨大な量でしょうね、きっと現場では。
今もいろんなところにいろんなデータがあるんですけれども、紐付けされてがないためにですね、新しい価値が生まれてないっていうような面もあるので、やっぱりいろんなデータをいろんな紐付け方をして経営に生かしていくっていうことが大切かなというふうに思っています。
なるほど。しかもなんかその、例えばガラスとか半導体とか、それぞれの扱う部署で持っているデータとして終わってしまったら、もったいないものってきっとありますもんね。
いや、もうご指摘の通りでございます。
それがどの部署の方でも、例えばクラウドとか一括で上がっていて引っ張り出して見られるってなると、確かに相乗効果が生まれてきそうな、は
い、でこれをまた独自の解析エンジンとかを回すことによって、いろんな紐付けから人間が見てるビュー側面だけでは分からない面がこう見えてくるっていうこともあると思うんですよね。ですので、もういろんな、本当に社内データだけじゃなくて社外のデータもリンクさせて、新しい発見ができるといいなというふうに思っています。
先週改めてね、会社 AGC についても伺ったら、116年の歴史と、今世界に197社連結の会社、関係会社があって、そのうち160社が国外にあると。それで6万人の社員さんがいらっしゃる世界最大級のガラスメーカーということで、これちょっとおさらいになるんですけれども、その規模感で今日お話をね、聞いていけたらなと思います。 あと最近ちょっと話題になっているのが社内向け対話型 AI チャット AGC っていうものが開発されたということで、これは社内の社員の方々が使うものなんですか？
はい、今はまあ AGC の単体の方をベースに公開しているものなんですけれども、はい、まずちょっと対話型 AI、まあ、俗に言う生成 AI というものについてお話しさせていただくと、チャット GPT みたいな生成 AI の進歩って本当にすごくてですね、うん、多分足元の 5,6 年で仕事の仕方、働き方が大きく変わるんじゃないかと我々捉えています、うん、佐々川さんはチャット GPT と対話したことありますか？
ありますが、まだちょっと使いこなせてる感じはしないんですけれども、例えばなんとかこういったものを、まあ、作るとして、それに適した名前とか、あとなんだろう、例えば私今妊娠してるんですけれども、子供の名前とか、なんかそういう自分の発想に出てこない名前を聞いたりっていう、すごい簡単な使い方をしてみたんですが、面白いですよね、回答もね。
まあ、今回我々が開発したチャット AGC っていうのは、言語モデルはチャット GPT なんですけれども、はい、一般のチャット GPT って皆さんが入力したデータっていうのは、うん、チャット GPT の学習に再利用されてしまうんですね、
はい、
でチャット AGC っていうのは社内の機密や、あとそれから社内情報をこう入力しても、うん、例えば社外に漏れない、学習に使われないというような形になっていてですね、社内情報を、まあ、インプットできる環境を整えているんですね、
はい、
で今このチャット AGC っていうのを環境を整えて取り組み始めたばっかりなんですけれども、今社内プロジェクトというのを立ち上げて、全部署からメンバーを集めてですね、生成 AI ってどんなものなのかっていうのを学ぶとともに、各部署の業務でどう使えるのかっていうのを各部署のメンバーが検討しているような段階です。
これはじゃあ挙句、例えば実例として、どんな部署の方がどうやって使うっていう想定でされてるんですか？
まさにそこをですね、
はい、
皆さんが考えるんですよっていうような形で議論をしてるんですけれども、
だから全部署の方が今集ってるんですね。
まあ、例えば、まあ、デジタルイノベーション推進部でいうと、やっぱり我々プログラミング作業が多いので、はい、プログラミング業務で使うことが多いんですけれども、その開発期間が3分の1になるとかですね、やっぱり成果が上がってきてるなというふうに思っています。
そういったきっと各社でその自分の会社にフィットするようなチャット GPT の使い方を今探っているっていう会社さんはきっと多いんですかね？
そうだと思います。
そちらがね、いち早くこう実装できたら、本当に社内の働き方変わるでしょうね。
大きく変わると思いますね。
そうですか。でもエンジニアであり、人事なども担当されていらっしゃいますが、太田さん、その本当にこの30年以上今の AGC という会社にいらっしゃって、本当にさまざまな部署経験なさってると思うんですが、部署移動することにやっぱり毎日やる仕事全然違うじゃないですか？
そうですね、やっぱりもう違いますよね、人事にいる時、あとそれから事業をやっている時も違いますし、まあ、設備エンジニアにいた時はやっぱりまた違いますし、
どうやって仕事と向き合って、どんなモットーでやってらっしゃるんですか？全然違うからすごい経歴ですよね。
自分ではね、あまり難しかったとかできないとかっていうことを思ったことはないんですけれども、うん、強いて言うならば、まずやりたいことを自分でちゃんと見つける。で、それを見つけたら、まあ、素早く行動に移そうというふうに思っています。もちろんね、考えなしに行動してしまうと、まあ、変なところに行っちゃうかもしれないんですけども、やっぱり広い視野で大きなフレームで考えて、こうだなっていうふうに思ったら、方向性を見出したら、あまり細かいことは気にせず、まず初動を早くする。そうすると時間も味方にできる。で、早く動いたことによって選択肢も増えるっていうこともあって、また行動を移すとですね、どこに障害がある、どの情報が足りないとか、いろんなものが分かってくるので、目指す目標への地図っていうかな、その完成度が上がるような気がして、まあ、最短でその目標に迎えられるんじゃないのかなっていうふうに思ってますけども。
先週の最後のところで、その AGC の社風として、会社に言われたことをやるっていうよりも、まあ、一人一人でその課題だったり目標を見つけて自走する社風だっていうふうに伺ったんですが、その社風も相まってきっと今のお考えだったのかなとは思いますが、なんか今リスナーの方で会社員の方もやっぱり多いと思うんですが、何かそのやりたいことを見つけたって時にそれを行動に起こすっていうことは、なんか意外とこう難しかったりもすると思うんですけど、なんかそのあたりのアドバイスもいただいてもいいですか？
そうですね、僕はやっぱり行動に移さないデメリットの方が大きいと思っていて、うん、行動に移すことで何か結果が出ます。うまくいく場合もあるし、うまくいかない場合もありますけども、うん、その結果から学ぶことができますけども、 悩んでるだけで行動を移さなかったら何も学びがないのでもったいないなと思うので、もし会社員の方で仕事で悩んでどうしようかなって思うぐらいだったら動いてぶつかってみてはどうでしょうかっていうのが助言でございます。
また組織の中でそういう自分で発案して動いてる人って面白いから、また面白い人が集ってきたりしていい循環が生まれそうですもん ね。
まさにそうですね。そういう人たちがどんどんどんどんこういい風土をまた自走して動く人たちってやはり生き生きとしてますから、
はい、
組織全体がこう強くなるように思います、
うん、人間関係がとかなんかちょっと目指すことしたらあれかとかね、文化によってはあると思いますけど、確かにチャレンジしていきたいですよね。素材で頑張る AGC ということで、やっぱりその化学薬品の素材だったりガラスだったり半導体だったりいろんな素材を取り扱ってると思うんですが、やっぱり時代に合わせてなんか新たな素材、人が生み出した新たな素材がたくさんきっとこの30年増えてきたと思うんですが、堀田さんそのあたりあのエンジニアとしてもご覧になってきていかがですか？
あの本当にいろんな事業に携わらせてもらったんですけれども、一番初めにやった仕事っていうのはこのハードディスクっていう、要はコンピューターのメモリーを作る、はい、記憶する装置だったんですけれども、もうその事業自体も AGC やっていませんし、でその後、まあ、フラットパネルディスプレイというような事業もやりましたけれども、その時は私がやり始めた時はもう本当に事業がものすごい勢いで成長してた、
うんうん、
でも今はなんとなくこう成熟産業みたいな形になっていますけれども、はい、逆に今度半導体関係は非常にすごい伸びていたり、
うんうん、
薬剤関係ライフサイエンス関係も伸びていたりということで、事業っていうのはもう生き物のようにどんどん変わっていくんだなっていうふうに思っていますし、技術もそれによって合わせてで先読みしてこう開発していかないと世の中に価値を提供し続けられないんだなっていうのを本当に痛感していますね。
本当そうですよね。確かに世の中がどう変化していくから、こういったものにきっと需要があるから、こういうものを作る技術が必要って、確かに先読みをずっと、しかも先読みといっても何年先くらいを読むんですか？
そうですね、
どれくらい先を読むんですか？
例えばどうでしょう、フラットパネル用のガラスも多分数十年、あとそれから半導体部材も多分 20〜30年研究を続けて今ようやく世に出てきているという形になっているので、先読みをするというよりも開発者の信念かもしれませんね。
ですよね。
じゃあ執念かもしれません。
今2023年だったら、もしかしてあの AGC の中の人たち、開発の人たちは2045年とか2050年のことを考えて、
まあ、働いている考えているか、まあこれはいつか世に出すぞという執念かもしれませんね。
なるほどなるほど。でもあの未来の製造業ってどんな変化をしていくって太田さんお考えですか？
いや本当にどうなるんでしょうね。
うん、
社会に必要なものを開発して作ってお届けする、まあ、このあり方は変わらないと思うんですけれども、ものづくりのあり方っていうのはもう相当大きく変わってくると思います。やっぱりデジタルの活用によって開発から社会に製品を届けるまでの期間って相当に短縮されると思いますし、原料調達から加工してお客様に届けるっていうこのサプライチェーンも相当に効率化されてくると思うんですけれども、このデジタル技術を使えるか使えないかっていうのはまず一つ、まあ、製造業においてですね大きなハードルになるんじゃないかと思いますし、使えない会社は世の中のニーズに応えられなくてなかなかこう対応しきれなくなっちゃうんじゃないのかなと思いますし、とはいえやっぱり日本の製造業って今まで愚直にものづくりをしてきて、現場に非常に貴重なデータっていうのが相当溜まっているんですよね。これを最先端のデジタル技術を使って価値に変えられるとですね、新しいものづくりっていう形が具現化するんじゃないかなというふうに私は思っています。
なるほど。これもまたあの先週伺った見える化っていう話がちょっとねつながってくるのかなっていう気もしますが、今まで見えなかったものを見える化したり、散在していたデータを集めて見える化したりとか、
はい、
そのあたりも確かにデジタル技術活用できそうですよね。
そうですね。外にあるデータは誰でも使えるけども、社内にあるデータは自分たちでしか使えないわけなので、この2つを合わせて新しい価値っていうのは想像できるというふうに思っています。
一方であの何かあの将来未来考えてワクワクすることもあれば、ちょっと不安なこともあると思うんですが、何か思い浮かぶことありますか？
デジタル技術と機械化ってものすごく相性がいいので、うん、製造現場ではですね、特にものづくりの自動化っていうのはさらに進展してくるだろうというふうに思いますし、 その中で人っていうのは監視業務だとか異常対応だとかっていうことに重きが置かれるんじゃないかなっていうふうに思います。デスクワークも例えば定式化したものはシステムになるし、で調べたり分析したりっていうのは AI がやってくれるしっていうことになるので、人がやるのは何をやりたいかっていうことと AI が出した答えが正しいかどういうふうに修正するかっていうのを考えるっていうことが主体になると思います。そうなってくるとですね、こういうとなんか人は楽になるんじゃないかっていうふうに思いそうなんですけども、感じたかもしれませんけども、現実は現場の監視業務異常対応にしてもデスクワークの生成 AI の活用にしてもですね、非常に高度な技術が求められるというふうに思っています。
ということは今私娘が4歳なんですけど、なんか将来自分で自信持って働いていくってなった時に、なんか今からの人たちってどういうことに長けていたりとか、どんなことが得意だったりすると活躍できそうな感じになるんでしょうかね、はい、太田さん。
まあ、ご参考になるかどうか分かりませんけども、はい、AGC はですね、デジタルに関する知識やスキルっていうのはもう全社員が持つべき共通言語だっていうふうに思っています、うん、で二刀流人材っていう考え方で人材育成をしているんですけども、一つはちゃんと自分の専門性だったり知識、何かの業務を特化した知識ってちゃんと持ってくださいね、うん、でもう一つはデジタルのスキルを持ってデジタルを使いながら自分の業務を効率化していくっていうようなこととして人材活用ができるといいなというふうに思っていますので、これからの人はデジタルスキルっていうのは当然身につける、でもそれだけだと人との差別化ってできてこないので、何か自分の専門性をちゃんと持つと、この2つの両輪をうまく回すことが大切なんじゃないかなというふうに思いますけれども。
非常に勉強になりました。掛け合わせですね。
掛け合わせです。
しかもその自分の得意な分野っていうのは自分が本当に好きで好きで興味があってっていう分野だといいですよね。
そうあるべきだと思っています。
勉強になります。太田さん、そのエンジニアだったりずっとこれまでガラスとか素材が世界的に使われる会社で働いてこられて、まあ、いろんなことを感じていらっしゃると思いますが、太田さんが想像するちょっと先の未来の風景、ぜひ教えてください。
まず我々の生活においてデジタル空間っていうのはまずもうより身近になってくるだろうなと思います、うん、まあ、買い物だとか旅行だとかコンサート行くだとか、場合によっては仲間と集まるっていうのもデジタル空間を使う方はもっともっと増えてくると思いますし、働き方も、まあ、コロナ禍でね在宅勤務っていうのが当たり前になってますけれども、物理的なオフィスっていうのは今以上に縮小されて、こうデジタル空間にできた会社に、まあ、皆さんが出社するっていうのも当たり前になってきて、そうなってくると地理的な制約っていうのがありませんから、全世界の優秀な方々が自分の国にいながら日本の会社で仕事をするっていうのも、うん、当たり前になってくるんじゃないのかなっていうふうに想像しています。
自由が広がりますね。
そうですね。
その分やっぱりさっきおっしゃった太田さんの専門分野だったり、そのデジタル知識だったり、そのあたりは必要になってくるのかなと、なんか変なちょっと私自身焦りも感じたりもしますが、
グローバルに比較されるっていうわけではないのかもしれませんけれども、まあやっぱりパイは広がってくるんだろうなというふうに思いますね。
ではちょっと最後にですね、太田さんが想像するちょっと未来の風景、頭の中にあるものを教えていただけますか。
はい、量子コンピューターが実現する2030年頃に、うん、やっぱり我々の暮らしって大きな変化が起きるというふうに想像しています。今は技術的に可能でも計算リソースが制約で、デジタル活用っていうのは実は制限があるんですね。ですが計算能力の高い量子コンピューターが実現すると、一気にデジタルの世界が開花するというふうに思っています。で、皆さんが想像するデジタルの世界っていうのがですね、ほぼ全て実現するんじゃないかなと思いますし、私は生成 AI がですね、一人に一体こう寄り添っていて、仕事のパートナーでもあり、また人生やキャリア相談などなくてはならない世界になってるんじゃないかなということを考えています。
はあ、一人に一台寄り添ってくれるって本当にSF の世界というか、ハリウッド映画で見る世界っていうことです。秘書みたいな、
はい、ね、ロボットが秘書なのか、もう自分の分身なのか、はい、そういう世界になるんじゃないかなというふうに思いますね。
ちなみにそれは近い未来なんでしょうか。
もう2030年にできるんじゃないかなと思ってるんですけども、
7年後、はい、そうですか。じゃあ量子コンピューターが本当に実装してくるのが、まあ、2030年くらいってなると、本当にそこからもう世の中、私たちが想像しているもの以上に一気に開花するっていう。
と思います。 楽しみですね。
それはワクワクするっていう観点でいいんですよね。
はい、僕はワクワクしてますけど。
すごいいい顔なさってますもんね今。そうですか、どんな未来なんでしょうね。楽しみですね。
楽しみです。
ということで、未来の話から今の AGC という会社の話まで本当に幅広くワールドワイドなお話聞かせていただきました。太田さん、またよろしくお願いいたします。
はい、今日はどうもありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン、
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日は先週に引き続き AGC 株式会社デジタルイノベーション推進部部長の太田博さんをお迎えしました。最後に伺った未来の風景のところ、これまではもう番組でエンジニアの方だったり技術者の方をお迎えしてきましたが、皆さんやっぱり量子コンピューターとか AI のこの先の発展のお話をするときに、すごくワクワクしたいい少年のようなお顔をなさっているのが印象的で、本当にね、どんな未来がやってくるのかなと、ちょっと今週もワクワクする想像をしてしまいました。デジタルフォルン、フューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.